じゃあ、ちょっと待って、第2部、ちょっとトイレ行ってちょっと、焼酎飲みすぎて、で、センダムさんがスカウトされました
ってことですね。スカウト、まあ、沖縄のリゾートホテルの社長に、まあ、うちで働かないかって言ったときに、やっぱり僕の力じゃないから、これは新聞を見た皆さんが僕のことをそうやって過剰評価してくれてるだけやから、僕は一から何かやるために、親父のところに行ったわけですよ。
はい。
で、親父の仕事、屋根屋さんの親父の仕事を1週間手伝って、これは僕の仕事じゃないと。で、その時に僕好きだったボーリング、沖縄って結構ボーリング盛んで、
盛んなんです
か？盛んなんですよ。やっぱりアメリカと繋がってるから、ボーリングで娯楽が少ないから、沖縄。ボーリング場めちゃくちゃあるんですけど。
あるんですか？
ボーリング場がめちゃくちゃ盛んで、だから、卒業すると、高校卒業すると、なんかチーム組んでリーグ戦に出るみたいな。
は
そういうボーリングのリーグある。いや、これね、これ僕も参加したことないんですよ、実は。
多分、聞いてる人多分僕と同じリアクションなんですよ。
はってなるんです。
で、待ってください。ボーリング場で、そういう戦いが繰り広げられる。
毎週木曜日、
ちょっと待って、毎週やる。
毎週ある。
やばいや。
だからみんなボウリングの練習してチーム組んで大人のスポーツ遊びとしてやるわけですよ。お酒飲みながらとか。すごくないですかこれ。
いやちょっと多分これもし沖縄に住んでる人がいたらもうちょっと多分やってる人いたらいいですね
でも僕その時僕だからもう大阪に出てきてるからもう僕はその話から2ヶ月後にはもう大阪出てきてるので。
じゃあもうみたいな。
だから僕は大阪出ますって言って親父の仕事が合わないからって言って好きだったボーリング場に勤めることにしたんですよ。ラウンド1です。
大阪です
よね。大阪のラウンド1に親父にボーリングしたいから連れてってって言ったところが連れてってもらったボーリング場がラウンド1やって。
でラウンド1ね、あの有名なね
スポッチャとかいっぱい今ありますけど、当時はボーリング、カラオケ、アミューズメント、ゲームセンター。
ビリヤードないんです
か？ビリヤードなかったよ当時は。
ちょっと僕オフレコっていうか、まあ言いますけど、もう全然時効なんですけど、お台場にラウンドワンがあって、で、もちろん そこはね、僕が高校生時代の時に使えて、で、ボーリング場もあって、ビリヤードもあるんですよ。で、ビリヤードが僕下手すぎて、ビリヤードの球を、アメリカの映画みたいに、割れる。
バキってね。
で、割って、あ、冗談でやったんですよ、友達の前で。なんて冗談やってた。本当に割れて。で、やべえみたいな。どうしようみたいな。で、その割れたバキバキのやつを、そのまま、本当にすいません。これ謝れるんですけど。で、お金払います。なかったら。で、それ、あーっと思って、ビリヤードの角、そっと置いて。
すいません。
で、友達とちょっと、もう帰ろうか、みたいな。
まあ、バレてる。呪着バレてますよ、
ね。バレてます、
ね。バレてますよ、
ね。やらかし、誰かやった
ら。あいつらのうち誰かやなっていうのは。ハウス級ね。
生姜天食っていいですか？
あ、どうぞどうぞ。ちょ
っとうますぎてマジで。でそれでラウンド1に行った。
大阪のね。
大阪のどこなんですか？
大阪の若い岩田のラウンド1、八尾にあるんです。東大阪かな。そこ東大阪の若い岩田っていうところの若い岩田店にラウンド1に行ったんですよ。で
殴り込みだ。
殴り込みですよ。もう沖縄の俺がっつって。
千田信之さん。
俺がやってやるよっつって。で
何やるんですか？
何か自分で何かを成果を出そうと。
いやもうかっこよすぎる。
で僕ね、はい、その時、はい、僕でも信じられなかった。2ヶ月で僕9キロ痩せたんですよ、その当時。
なんで？
友達がいない。
あ
で知らない環境で接客をする、
はいはい、
で僕が接客をするのに選んだなんか技術としてやったのが大阪弁に寄せるっていう喋り方をだから偽るわけです、自分を。
そこの時って要は沖縄の訛りがすごかった。
で僕リゾートホテルって働いてたじゃないですか。
あ、じゃあ
標準語なんですよ。で大阪弁と沖縄弁って実はちょっと似てるんですよ。イントネーション似てるんですよ。
仮にちょっと申し訳ないんですけど、2つの言葉を言ってもらってそれをこう関西、沖縄と関西でいけます。
あ、全然。
でなるべくこれ聞いてる人が面白いじゃんみたいなハードル上げました。
むちゃくちゃ難しいですよね。
お願いします。
でもね、それで。でも、大阪弁っていうのは、なんでやねんとか、なんか、
はいはいはい、よくありがちなね。
よくありがとうございます。もう、ありがとうございます。
あ、そう、
これ関西弁なんです。ありがとうございますって関西弁なんです。
僕めっちゃ好きなのは、あのこっちの人たちって、あの失礼しますって言うじゃないですか、うん、で僕それちょっとねやっちゃってるんですよ、東京にいる時点で。あのなんか関西出身のモデルさんとさきさんって言うんですけど、で話してて、彼女大阪出身 でありがとうございます失礼しますって言ってくれて、あれみたいな。で電話越しの時点でなんか違うって思ってで今ね仕事してるの、あの水野さんのお客さんで、まあ、担当の方がいて、その人も大阪出、まあ水野さん大阪なんで、で毎回なんか、いやアリさんね、これ多分大阪の方のトーンなんですよ。で電話終わって、あ、じゃあ今日打ち合わせありがとうございましたって言った時に、水野さん、あ、ありがとうございました失礼しますだからね伸ばす、あのスーを多分伸ばしたいんですよね。
だからそういうところをやっぱり真似してやるっていうのは、なんかねやっぱ自分の中で普通にやってたんですよ、その生活の一部としてやってたんですけど、僕ね当時声も出なくなったし、だから痩せるし、うちの親父にお前死ぬんじゃないかって言われたんです。
やっぱで僕も久々に会ってどうです、
アリケータ、アリケータ久々に会って、でも雰囲気変わってるし、
そう、まずあのヒゲを、あのこれ見てる人たち、あ、これ聞いてる人たちって見れないんです。
見れない。
で僕なんでかっていうと、まだ見せたくないんですよ。
今の自分
変態でしょ、変態でしょ。その方がで、だから、今ねちょっと考えてるのは、多分これやってる時多分なってるんですけど、Spotify って知ってます？なんか、Amazon Music とか、
うん、
Apple Music みたいなのがあって、でその中で Spotify っていうのがあって。うん、そこでなんか調べてみたらポッドキャストできるらしいみたいな。で今ちょっと幼馴染のあっちゃんっていう競馬の写真家がいて、あっちゃんになんか とりあえず発信したいみたいな、YouTuber だったんだけどみたいな、で、まあ、YouTube で5万人ぐらい、まあ、なんか Facebook とかいろいろあって、でちょっと 今まで その会社でや、一緒に立ち上げてできた仕事が一回ちょっといいところまで行けて、今頑張れたから、でももう一回ちょっと冷静にちょっと振り返って、ちょっともう一回なんだろう、で結構なんかね、あの帰ってくるとかっていうよりは、まあ、帰ってきたに近いけど、でももう一回なんかなんだろう、なんか4年ぶりの僕を見てほしくて、だからなんか浦島太郎まあジジイっす、これ朝3時起きで夜8時に寝る、
クソジジイ
だからで、ラジオしか今聞いてないんですよね。そんな僕が何できるかって、多分もう純粋に、あのもう映像でお届けしないと、で声もしくは多分なんか声だけの方が、多分今多分これ聞いてる人とか、え、千田さんってそんなにヤバかイケメン50だって1時間に56枚でしょ。
そう、その当時ね、本当にすんごかったっすから。
でそれをじゃあ YouTube でやるとなると、再現 V 撮るじゃないですか、
大変ですね。
と何が起きるかっていうと、じゃあモデルさん雇いますみたいな、でカメラマンさん照明さんで、いくらするんですかね。ねえ、
いや業界で、ね、多分ねいろいろなお仕事で今ケアされたあったりとかやってるから分かるけど、僕も今テレビ制作の会社にいるけど、
ね、
めちゃくちゃ金かかる、むちゃくちゃ金かかる。
だってどういう番組言ってもいいんですか、どういう番組、うん、
あ、全然全然、僕は今関西で、サンテレビっていう地方局があるんです、神戸とか、三宮、
あ、見れる、
で兵庫県でやってるテレビの、サンテレビっていうおっさんテレビっていう局があるんですけど、
おっさんテレビっていう、
そう、ライオン、なんかライオンチャンネルちゃうわそれはまた違う局よ、
ライオンチャンネル
じゃない、太陽のマークしてるおっさんみたいな、ロゴキャラクターがいて、でそのまあ本当地方局なんですけど、そこの毎週、土曜日朝11時半から通販番組を僕がやってるわけです。
え、それは役割で言うと何なんですか。
出ることもあるし、
出るんですか、
たまに出ることもあるし、編集全部やってるんですよ。
すご
っ。だからその枠取りも僕がやってるし、だからその時間帯に僕から買いますっていう、サンテレビにもやってるし、全部やってるんですよ。一人で放送局やってるんですよ。
皆さんヤバい人がもう一人ちょっと僕ちょっとごめんなさい、本当申し訳ないですけど、テレビちょっと契約もまず多分ね4,5 年前からテレビが見れないんですよ
そんなに
で、見れないっていうか、そんなにというか契約ができてなくて、でデフォルトでまず4年前が ネットフリックスとかアマゾン、今ディズニープラスとかいろいろ来てて、で去年で全部それ契約しちゃったんですよ、うん、でテンパってあみたいな、ちょっと多すぎるみたいな
見るのが間に合わないです、
間に合わなすぎて、で一回ちょっと全部ネットフリックスとアマゾン以外は一回ちょっと解除して、ごめんなさい、ちょっともうごめん、もう見れない。でも今住んでる神戸がそもそもテレビがないんですよね。
もともとね。で、テレビっていう本体がない。
本体がなくて、で、しかもネットもないんですよ。で、これから、今、渋谷に住んでるところの、オーナーさんの息子さんに、ちょっとネットがないから、ちょっと困るみたいな。で、今手配中なんで、でもまあ、これからネットは復活するんですけど、でも、やっぱね、ラジオ、あ、でもごめんなさいね。で、千田さん、ラジオも面白いよっていう。で、千田さんは、どうすれば見れるんですか、それって。
僕自体は今基本的に見れないんですよ。だから表側にはまだあまり出てないので、で、まあ、たまに YouTube 上げたりとか、僕今ね TikTok 知ってます？あれ知ってたもん。 TikTok っていうのはね、
TikTok が、あ、ちょっとざっくり知ってるの言っていいですか、
はい、
中国が作ったアプリ。
あ、そう、まあまあね、まあそうそう、今ね言われてそうですよね。
なんかちょっと揉めましたよね、アメリカ、
中国が情報を抜いてるみたいな。 そんなん言ったらね、アップルさんって、グーグルさんとか、アップルさんって、はい、だって僕が、
なんかグーグルさんとアップルさんって言うと、なんか友達っぽ
く、友達全然違うんですけどね、あの、iPhone じゃないですか、僕ら。こいつに、ある名前を言うと、すぐ返事してくれるわけですよ。
あの、ケツっすか？
あ、そうそうですね。で、今言っちゃうと、返事しちゃうから、この名前は言わないですけど、そう言ってことは、1年中、いつでも僕の声を聞いてるってことなんですよ、こいつ。
ああ、じゃあ、センラブさんの声はもう、みたいな。
まあ、だから、筒抜けなわけですよね、実際問題。で、ね、ネットで何か検索すると、おすすめになんか広告が出てきたりとかするわけじゃないですか。あ、そう、だから、まあ、TikTok とか、そんなんか抜かれてるみたいなことは言っても、あんまり気にしないようにはしてて。
はいはいはい、
でも、そういうふうなところで、僕、ちょうど、去年の4月、もう1年と、1年、ちょうど1年ぐらいかな。
はい。
経ちましたけど、僕家族がいることをカミングアウトしたんですよ。
それって僕ももっと前から知ってたんですけど、
知ってたんです。僕だから親しい友達には言ってたんですよ、
ね、
あの、僕家族いるからって話をしてたんですけど、なんで言わなかったかっていうと、僕芸能界にずっといて、あの、事務所が OK 出してくれなかったんですよ。
僕、あの、まあ、もともと、まあ、まず TikTok 知らないっていうのと、芸能界そういう事情も知らなくて、なんか、あの、子供と一緒です、うん、なんでなんですかそれって。
まあ、芸能界の僕の事務所から言う、前のね、前に入ってた所属してた事務所から言うと、僕にはファンがいると。
はいはい、
一応 SNS とかいろんなことを実際にやってて、ファンレターとかもいただいたりとか、プレゼントいただいたりしてたので、そういう人たち、少なからずそういう方たちがいらっしゃるのであれば、夢を崩さなくてもいいんじゃないかと。
なんか結構そういうのって芸能界多いっすよ、
ね、芸能界多いんですよ。だからこれって結構悲しいことが起きるんですね。家族旅行行った時に自分だけの写真を撮る。僕ね、あの、親父が、実家愛媛なんですけど、愛媛のその実家と和解した時があったんですよ、一時。で、ずっと疎遠になってて、うん、で、その和解するってなって、で、僕とその時の長男と、で、うちの兄貴と、
はい、
兄貴の嫁さんとお父さん5人で、その愛媛の実家に行ったんですよ。で、愛媛に来ましたって写真撮るじゃないですか。で、愛媛に来ましたって写真撮るのに、息子がわーって寄ってくるから、初めてお父さんと2人で、
ね、
2人きりで嬉しいからわーって
来る。ツーショットですよね。
でも僕は、ちょっとあっち行っていてって、やった瞬間に、俺何してんねやろと思ったんですよ。
その、要は、父親としてってことですよね。
そう、思い出、ここに思い出を作りに来てるのに、自分が SNS に上げるためだけに息子をあっち行っといてって言った自分がすごく悲しくなって、
いや、
その時に僕は事務所に、あの、もう公表したいんですけど、なんか息子もいるし娘もいるしって、その時に、
あ、娘さんもいらっしゃる、
いて、いるしって話になって、
はい、
でもそういう風なことがあるからちょっと我慢しといてくださいって言われたから、結局できずできずできずで、でタイミング逃して、で去年やっとなんです。
それはじゃあその事務所の方々とやっと、
あ、もうだその時にはフリーランスになってるので、もう僕の自由な身として、それでもね2年ぐらいはやっぱり やんなかったんですよ、公表しなかったんですね。だそういうのがあって、で公表することになって、僕今、あ、ケイタも多分知らないと思うんですけど、僕子供今5人なんですよ。
え、そんなにいるの？ちょっと多分、僕もそうだけど、多分みんなが、人々が、え、だって今の話、その前の話って、息子さんと娘さんの話じゃないですか。
そう
です。どうしたの？
いきなり5人になって。
増えたんだ。
5人になって。
OK です。
で、5人今いる状態で、まあ、そんなんもあって、だから家族と一緒に TikTok 上げながら、やってるんですけど、その方が楽しいですよね、やっぱり。
まあ、振り切れるですよね。
だって隠さなくてもいいから。映ってるものを隠さないでもいいので、すごく楽しくて。まあ、そんなこんなで、なんか、僕、だから、ラウンド1に入った話から、いきなりもうこんな話に今、だいぶぶっ飛んでます
ね。そうですね。ちょっと多分
ケイタムが時効の話したからよ。
え、なんでですか？
で、ビリヤードの話してから今ここまで飛んできた。だから僕ラウンド1で働いてたんですよね。
あ、1回目じゃあ戻りましょう。もう1回待って、今は子供5人いるっていうのは、今おいくつなんですか？今
38、今年8
ですよね。じゃあ1回ラウンド1の何歳なんでしたっけ？
ラウンド1の時は20歳かな、20歳の頃。
じゃあ皆さんもそうだし、人々も僕も18年前に戻るってことです
ね。
はい、わかりました。バックトゥザフューチャーでいうタイムマシンに乗るみたいな。はい、
一回18年前に戻りますけど。
じゃあ乗りました。はい、
18年前にラウンド1に行って痩せたわけですよ。9キロで、プレッシャーとかいろいろなストレスで痩せて、で僕ね、沖縄で育ってるから環境的にアルバイトとかでも全員仲間なんですよ。でも大阪のその時のラウンド1の店員さんたちってすぐ辞めるから、
あ、
結局辞めるから仲良くせんでもいいわっていうので、めちゃくちゃ冷たかったんですよ。
センダムさんが、
いや、僕に対して周りがめちゃくちゃ冷たかったんですよ。
あ、それ辛いっすね。
めちゃくちゃ辛くて、で僕とその当時伊藤くんっていうこと
で、伊藤信さんではないです
よ、ね、伊藤信くんではない、伊藤くんっていうことを、鍋島くんっていう3人男3人が同期で入ったんですよ。
はい、
でその3人でこの状況どうにかしたくないみたいな、
うん、
このラウンドは変えていかへんって言って、1週間ぐらいでこいつら3人が結託するわけですよ。
そのラウンド1って今も残ってるんですか？
今残ってます。
へー。
でそのラウンド1でどうにかしようってなって、僕ら3人が1ヶ月後にリーダーになるんですよ。
やばい。
もうあれですよね、僕らいないと回らないぐらいの、
ああもうバイトリーダーだ、
はいはい、もう3人で牛耳るわけですよ。で、そこからいろいろそのやるようになって、で、僕、ラウンド1で、実は、大会があって、ライネージって言って、ラウンド1のボーリングのレーン、1レーンに対して、1レーン20ゲームにしようよっていうキャンペーンがあったわけです。1日の平均を20ゲーム、1レーン40レーンあったら、その1レーンにつき5ゲームずつ、1人に5ゲームずつ投げさせて、だいたい1年で1日で40回40ゲームさせようよってキャンペーンがあって、
それは今たくさん投げさせればいい、
そうです、たくさん投げさせればいいって、
わ、は
い、
かりました、わかりました、そういうキャンペーンですね。
キャンペーンがあって、やっぱりボーリングも衰退してるからって言って、だんだんでボーリングのボールをプレゼントしたりとか、
ちょっと待って、ラグナーでボール
プレゼントしてたんですよ。
それって10人ポンドが欲しいとかって、
あ、全然オーダーメイドです。だから自分の指に合わせて、
おかしいでしょ。
で、普通ボーリングの球って3万4万するんですよ。
しますよね。
それを1500円で売るんですよ。
まあでもそれだけ当時は必死だったってこと
です
ね。
で、僕当時そのボーリングの開け方だったりとかもプロに教えてもらって、ボーリング
多分全体的についてきてなくて、開け方は何ですか？
ボーリングの指の位置って個人個人違うけど、オーダーメイドなの。
ちょっと違うの？
違う。自分のだから指の幅に合わせたりとか、指の大きさに合わせてボーリングの球を穴開けるんですよ。
ちゃんと要は力が伝わる場所ってことですか？
それを僕が穴開けてあげてて。
ちょっとね、
僕穴開け職人だった
の。ちょっと、なんかいろいろ。
リーダーで穴開け職人。
でも、球も作れるんですか？
球も作れるんですよ。
でも普段は、ボーリング
の店員さんで、僕ボーリングのインストラクターもやってた、その時。
ちょっともうおかしすぎるでしょ。
やばいでしょ。
やばいな。ちょっとこんまあ いやちょっと行けるところまで行きましょう。
でインストラクターもやりながら月に1回僕の大会もあったわけですよ、ラウンド1で。
ラウンド千田
信千田杯、千田信行杯があったわけです。でそんなもんやりながら、そのライネージ、あの40ゲームライネージキャンペーン、20ゲームかなライネージキャンペーンっていうのがあって、僕それで全国で1位2回取ったんです
いやもう多分ね、
すごいでしょ。
あのちょっとこれ何分いってますね
これ今48分。
前回の、ブレイクタイムで多分30分ぐらいですよね。
いやで合わせて、あの前半後半で僕一遍で今取れてるんで、一本で取れてるんで、だから収録時間は48分。
あ、今まで、あ、トイレ時間も含めて、
あれは切って、
でもう一回やってますよね。
そう、
多分ね、濃すぎるんですよあの多分ちょっとね、まず初めに説明していいですか。今回のテーマって、僕がやりたいのがね、言いましたっけ、東と西の文化の視点みたいな、
うん、
でなんか全然それってネタにしたくなくて、で普通に、西の人が見て、いや西のでなんでかっていうと、まあ、神戸がおじいちゃんの家があるから、うん、父親の家に移住しますっていうので始まった企画で、で神戸に住んでみるとやっぱりその東京にいる視点、やっぱ住むとで観光でこっち来ると受け流せるんですよ、
観光
全部が。で例えばあの、まあ、分かりやすい例で言うと、じゃあエスカレーター乗りますって言って、あ右ですかみたいな、ああだよねみたいな、
逆ね、
全然あるあるで、だ全然右行けるけどみたいな。で、まあ、これでちょっと俺も西の人になれるのかなと思ったんですけどでちょっとまあ次回以降話したかったのが、その僕が冷静に見た、
関西、
なんだろう、関西のデフォルト加減をちょっと紹介したかったんです、うん、で今ちょっといろいろその箇条書きにしてるんですけど、ちょっとねそれで多分1時間はいけるかなと思ったんですけど、
僕の人生のまだ役者デビューしてないですからね、
そうね、なんで、ちょっと今回は、ちょっと今日番組の種類この後もちょっと少し飲みますけど、ちょっとここまでにしませんか。
まあまあまあ、それでまあラウンド1にいましたよと、
うん、
でそこから僕芸能界に行くんですけど、芸能界に行くところはまた、
そうです、多分、その仙台を、開いたっていう話からスタートがいいですね。
あ、OK です。ボーリング場でね、僕の大会があったとところからまたお話しさせていただければ。
あ、仙台はちなみにどんな感じだったんですか。
一応ね、言ったら僕が顧客を持って、ボーリング場でアルバイト、一時アルバイトが顧客を持って、だ僕のボーリングの大会にお客さんを呼ぶわけですよ。
バイト、
バイトですよ、
そうね、
だから直接電話するんですよ、お客さんに。で
ちょっとね、バイトですよね、
バイトです、
でバイトなんですじゃないって、でバイトっすよ。
でこれって直接電話なんて社員さんはできないんですよ。
でしょ、だってバイトでしょ、
だからバイトだから、
バイトでしょ、
であ
バイトだからできたんだ。
でしかも顧客をお前が持ってって言われて、僕だから顧客を持つって来てもらった時にいついつ大会なんで来てくれませんかって勧誘するわけじゃないですか。それがめんどくさくて、僕全員仲良くなるんで、常連さん全員に電話番号直接聞いたんですよ。で表にまとめさせてくださいみたいな。で毎月僕の大会が1回2回あって、だ僕だからその日に電話するわけですよ。ほんなら僕から電話かかってきたら、あー分かってる、今日行くよ行くよっつってもう大体みんな僕から電話かかってきたら分かってくれてるっていう状況を作って、あ、じゃあ
先だから来たみたいな。
で僕そんなにうまくはなかったです、ボーリングね。アベレージ180とかだったんで。
めっちゃうまいでしょ、
そう当時、
ね、いやうますぎるでしょ。
でもそれでも真ん中ぐらいなんですよ。
え、
その大会で行くと、
え、
僕いろんなマイボーラーの人たちを呼ぶんで、むちゃくちゃうまいんですよみんな。
ちょっとプロって
プロってアベレージ200以上。
え、
そうなんです。
それで、ストライクでボーリングって正解です。
ストライクスペアでね、
その完璧なスコアって
300、
あ、じゃあまあそっか、
12回ストライクが続いたら300点になるんですよ、
理論上で言うと、
ね、理論上で言うと。でだからその僕真ん中なんで、だから全員が勝てる可能性があるんです。
でも真ん中では多分ないっすよね
いやその当時ね、
あ、
そのお客さん顧客で、はい、でしてるんだから楽しいんですよみんな。で僕が調子いいとみんながプレッシャー与えてくるんですよ、おいっつって、お前ちょっと ちょっと気使えよみたいな。
はいはいはい、はい、
僕アルバイトなんで気使うんですよちゃんと。
あそこは気使うんだね。
ちょっとじゃあ誰かの真似しようかなって言いながらやってたりするので、
そこは気が利く。
だからみんな、だから50人以上皆さんゲームに参加してくれたりとか。
ちょっとね、50人来たんですか。そう、
大会にね、毎回大体20 25人から50人ぐらい来るわけですよ。で、一アルバイトがそうやってやってくれるんで、みんなが楽しくてやってくれるっていうところまでが今回の話にしましょう。
まとめていいですか。まず、沖縄で生まれた。
沖縄で生まれました。
で、大阪にいたんですっけ。
大阪に出てきたのが19歳。
あ、じゃあ、ごめんなさい、卒業式を沖縄でしたんですか。
沖縄で友達の卒業式、一人のために卒業式をやって、
で、それが、まあ、新聞
に載って
で、沖縄でまず有名になります。
琉球新報っていうね、沖縄タイムどっちかだったと思うんですけど、ね、ちょっとまだ覚えてないんですけど、地元では有名になりました。
で、まあ、地元で、まあ、とりあえず旗揚げ一発沖縄制覇してで、ちょっと足りないからみたいな。で、関西行ったらとりあえずラウンド1を制覇した。
制覇しようと。
ラウンドどこ、お店なんでしたっけ。
東大阪店ですね。若い岩店、若い岩田ってところには東大阪店です。
今も行ったら投げれるんです。
投げれる
ん
です。
ありがとう。そこで行ってセンダムみたいな。
いや、でもね、
さすがに
知ってる社員さんはいる可能性ありますよね。
え、
だ結構長いんですよ、ボーリングのアルバイトする人たち、続ける人って、やっぱ本当にボーリング好きな人なので、
は
い、そこで働いてる人結構いると思います。
じゃあ次のエピソードは、セン、ダムのラウンド1で語る回、どうですか。
ラウンド1をやめて芸能界に入る回ですね。
あ、で、それを、ラウンド1で話したら面白くないですか。
ガクンガクン言いながら、いけますね。
とかで、まあ、ちょっとそこで話して、でその後になんかまだ多分これ結構な多分ね結構続くんですよねこのシリーズ多分続きますよね。
人の人生語るってやっぱ
で、いや、しかも1時間で終わんないですよ。
あれですよ、ケイタもさっきも、ね、皆さんに話してて、僕らニュータイプじゃないですか。だから一個一個のエピソードがね、濃いんですよ多分。
で結構なんか僕らの間でもまず整理するのに、時間がかかるんですよ。えみたいな、えちょっと待ってどういうことみたいな。だから、多分我々のってかで、ちなみにはっきり言っておくと、この我々の中 で、で僕がやりたいのが、ニュータイプしか紹介しないみたいな。で、
今日言ってたんだよ。
そうで、ニュータイプの人って悩みが結構あるんですよ、うん、その人から嫌われやすいとか、
あるある
誤解を受けるんですよね。
あるある。
で、さらに今日ちょっと話して新しいゲストさん、花さんでした
っけ。あ、
でネオタイプも実はいるっていうところが分かって、
ニュータイプのさらに上を行く何かに特化したタイプのすごい人たち。
分かりやすい例で言うとマトリックスのネオです
そうそう、特化してますからね。ただ蘇っただけじゃないですか。
そうそうそう。で、なんで、まずはその僕のちょっとまだ番組名も、まあ、もしかしたら考えてるかもしれないですけど、まあ、ちょっと仮で分かんないです。でも、まあ、この番組もとりあえず、そういう方々を、僕がやりたいのが誤解を解きたいんですよ。要は僕は、ニュータイプの代表として、実はそのオールドタイプの一般の方々にちゃんと紐を解きたくって、その今なんだろうな、我々も多分この話聞いた時点で多分みんな混乱してるんですよ。みたいな、なんかみたいな、
情報量多すぎ
て、ちょっと多すぎて。 でもそれって僕らの中では結構普通で、ああみたいな、そこまで行ったのみたいな、ああみたいな、もう割と普通だねみたいな。でそれを、僕らって、これ今1時間で収録してるじゃないですか。で、我々の、さっきはね、3年分の話ですよね、
うん、そうですね、3年分の話ですね。
あれをまず、1年分の話は、駅どこでしたっけ、動物なんとかでしたっけ。
今日動物園前ですね。
からここに来るまでだから大体何30分ぐらいですかね、多分
30分かかる、15分ぐらいですね。
でまず15分で、お互いの緊急報告1年分ずつし合えるみたいな。でその後に、とりあえずなんか ATM に行こうみたいな。でそっからなんか全然話がそれて、なんか再度別ノートでその出身ヤギ汁の話
やったやった。
で関係ない過去の話、多分あれ何年分とか分かんないけど、でも普通に5ね、あれ何分、15分ぐらいで終えて、でそこからお酒の1時間ぐらいでしたよね多分。
そうそうそうそう。
で1時間でとりあえず3年分の情報交換できるみたいな。だから多分ね、まとめて言うと、これを分かりやすく説明して僕が何やってるかっていうと、ちゃんとこう えみたいな。で僕もちょっとちゃんと聞いておきたいみたいな。そうするとこれだけの情報量になるから、聞いてる人々も あの多分そのぐらいのペースの方がいいと思ってる。
やっぱり多いよね。自分でも話しててストーリーが多すぎる
って。いや、それでも多分我々の宿命ですね。多分もうあの行動力が多分動きが純粋に普通の人って多分ね、あの例えば分かんないですけど 100m を10秒で何秒がいいのか分かんないけど、うん、一般だったらまあ10秒とかね10秒11秒。で我々だと1秒ぐらいなんですよ、大体シュッシュッ走れるから。でそうするとびっくりするんですよね、なんか10秒かけてるのに1秒みたいな。で結構僕らってそれ普通なんですよ。もう1秒 の、 あの悟空があのドラゴンボール の、 あの瞬間移動した時の映画ってあるの知ってます？だからね、タイムワープワープあのなんかね時空を超えて、うん、で悟空がこう
あシュイーンってメタルクーラーの時
だよね。あの時戦うじゃないですか、その
時空の中でね、
お前ら瞬間移動してるのに戦うみたいな。で分かりやすく言うとね、その今回聞いてくれてる人々に言うと、僕らの話 の、 そのデフォルトの時って、メタルクーラーでお互い瞬間移動してる時にあの速さで会話してキャッチボールしてる。
やってる2人は普通のスピードで、何やったらちょっと遅いぐらいの中で戦ってるけど、
でそれが僕らのデフォルトだから、でそれで多分3年分の情報15分で終えられるんですよね。でもまあ今回何が言ったかっていうと、多分これ聞いてる人は多分ね、やっぱりこれについていけるのが多分もっと多分スピードを落としてほしいと思うんですよ。でちょっともし可能であれば今日聞きたかったのが、ついてけますか。
でどういうことどういうこと。
なんか例えば、僕今回割と、うん、え結構割と
あそうだね、あのリアクションしてもらいながらちゃんと聞きたいなってポイントはあの
多すぎってか多すぎ
て掘り返してくれて、
なんでもし皆さんもちょっと困ったことがあったら、ちょっと質問 Q&A 多分千田さんにやった方がすっきりすると思うんですよ。
これどういうことって言
ってた？そうそう、多分ね僕が拾いきれなかったところも多分拾えてくれてるんですよ。で多分それやっておいた方がみんな多分1回ちょっとあのこれ多分1週間に1回やりたいから多分ねあの消化できると思うんですよ、うん、なんかセンダムさんがマジまずはちょっとやばいみたいな。
それでも言って、
まあ、あのいい意味でね、いい意味
で、あの僕の周りでやっぱニュータイプ少ないんですよね。少ないからケイタムとこうやって話してるとやっぱ面白いし、
そうですね、そうですね。あの多分我々多分今あの同じやっぱ種族のニュータイプだから、なんで多分楽しいんですよね、いけてる、そう同じ速度でいけてるから。
多分でもここにあのまあ言い方はあれですよ、オールドタイプの方がいらっしゃると、ね、多分ね黙々とお酒飲んでると思うんですよ。
そうか、分かる。あので多分ね帰ってますよね今。ごめんなさい、ちょっと私次の仕事あるみたいな、すんませんみたいなね、分かりますよ。
そんなのもありますからね。
じゃあ、とりあえずここどうします？一回閉めます？
そうです、ね、
それか伸ばしてちょっと
一回聞いてみて、あの飲めるね、そのまま飲めるん
で。そうですね、ではちょっとまた、センダムでこれあのセンダムさんはちょっと勝手にあれなんですけどレギュラーの、
いや出してくれるんやったらもう、
いやもちろん、
う
ん、
楽しくね、
お話まあ、ちょこれ週、まあ、まだ全然決めてないんですけど、多分週1で今のところ僕の話したいリストの人が30人ぐらいいて、なんでまあ31週分の番組できるんで、でダムさんは、まず1人目でとりあえず、エピス話前半と後編に多分分けた方がいいのかな。
そうです、まあ、それはもう全部任せますよ。
そうですね、
多分今日いっぱいいろんな話してると思うんです
よ、しすぎて。
でやっぱり僕らのいいところでもあるし悪いところでもあるし、過去の話を置いといて違う話もできるから。
あの我々あのニュータイプはあの時空の
一回行き来するから
行き来できるんですよね。そのバックトゥザフューチャーでいうとそのタイムマシンでそのあっち行ったりこっち行ったりできて、で結構それ普通の人にするとちょっと良くないんですよ。なんかついていけないみたいな。
ついていけない、あのあれってよく言われますよね、お前の話のあれがわからない、趣旨がわからないって言われるんですけど、
我々はね分かってる、
通じるじゃないですか、
全然もう 100% 理解できてるから。で逆になんかついてこれてない人にどうしたのみたいな、
なんでそんな遠回りするんやろうなと思うんですよ。
まあでもあの全然あのなんか別にそれって悪口じゃ多分なくて、純粋になんかあの で僕の番組でやりたいのがみんな友達だと思ってるから、でその誤解を解きたいっていうか、まずは
勘違い結構ね、やっぱされてるんですよね、勘違いされてるのが多かったりとかするので、
でまずはちょっと千田さんの、人となりを紹介した方がきちんとでその後にちゃんと、あ、千田これって多分どんどん続いていくんで、 でもまあちょっとこの後考えるんですけど、多分センダムさんの話もそうだし、結構今後ね、結構で濃厚者が待ってて、
さっきリストちょっと見たけど
やばいですよ、
まあまあ濃いよ
そう、でなんで4年間 やらなくて面白かったのが、あの YouTuber って結局なんか YouTuber の中で狭いんですよ、幅が、うんうん、結局なんか要はお隣さんだけなんですよね。で僕結構そこ超えすぎちゃって、いろん恋のまずざっくり言うと、まず種子島に八木さんっていう人がいて、料理研究家とめっちゃマブダチで、謎じゃないですか、YouTube とかやってないし、北島さん沖縄の写真家なんですよ。でゆかさん、ムームーンっていうバンドでとか、結構なんか
幅広いよね。
やばいっす、自分でもちゃんと理解できてないですよ、なんか。でしかもみんなニュータイプだから、みんな変態さん、いい意味での変態さんばっかりだから、でなんでちょっといろんな人の話もちょっと、で我々結構いろんな話をミックスして聞くの多分好きだと思うんです。なんでそのまあこれ聞いてくれてる人々に僕らの価値観を多分理解して、なんで多分そういうのも含めると、多分千田さんの回が例えばじゃあ、毎週毎月月曜日のここで、それが多分じゃあ1月の月曜日の千田さんの回なんでしょうね、分かんないけど、何曜日にしたらいいかもちょっと分かんないけど、でもそれが続いていったら多分そこで多分千田さんが今までの悩みが多分解消できると思うんですよ、うん、そしたら多分生きやすく、まあ溶け込めやすくなるというか、
ちょっと本当悲しくなる時あるもんね。
いや、
うわーと思う。あんなになんかみんなに一生懸命仲良くやってたのに、今いや、あれ周り見たら一人みたいな。
で、まあ僕ちょっと今回そのちょっと仕事で2人大事な一親友を失って、まあでもそれってでも多分よくいいなっていうのは、やっぱりそのニュータイプだと思ってた人が実はオールドタイプ。
ちょっと僕らのねやっぱり目もちゃんと見れてなかったって
。そうで、なんかちゃんと大事なのが事前に僕らこういう人ですよっていうのを分かってもらうとすごい多分生きやすい、その生活環境。これちょっとついてきてるから大丈夫まあちょっと聞きたい、ついてきてますかみたいな、でちょっと疑問でも極まない一回
入れて、この方向で大丈夫なのか、
うん、そうで多分やばい今多分ね、みんなね多分ね混乱しすぎてるんですよ。だそもそもだってアリさん YouTuber だったでしょ。でなんか意味が分かんないんですよ多分。ラジオ
久しぶりに出てきて、
で久しぶりに出てきてやるよっつって、顔見せ一切してなくてでひげも剃ったで、しかも痩せてるし、でしかも離婚したしみたいな、でなんかみんななんかみたいな、なんかまずそもそも番組の MC がなんか謎すぎて顔も見せないしみたいな、ひげ剃って痩せて離婚してどういうことみたいな。
面白いですね。今日たまたま本当にご飯食べるっつってマスク外した瞬間にケイタム、俺そういえばひげ剃ったんですよ、俺もひげ剃ったんやってっつって
顔見せの瞬間やばかったよね
お互いひげ剃ってきてる。
でしかも2人とも眉毛濃いからなんかもう、まあ、犬が喋ってるみたいな。
面白いですよね。
でもなんかゆくゆくはこれなんかその YouTube で見てくれてる人たちってなんか映像で見たいって絶対あると思うんですよ。でなんか今日いる場所も結構やばくて、
ここ普通にちゃんと撮影できるんやったらめちゃくちゃいい場所じゃない。
だってなんかまずフォルクスワーゲン
の今日中でね、こうやってなんか収録したいんですっていう話を店員さんにしたら、あ、じゃあ車の席があるのでフォルクスワーゲンの車の中
普通にお店行ってやる人いないんですよ。いいですよみたいな。でしかもフォルクスワーゲンだしみたいな。でなんか内装見たらなんかめっちゃキラキラのいい感じの照明があってみたいな。
結構だからスタジオっぽい。
てかも多分スタジオなんですよね。
めっちゃいい。
で、ゆくゆくは、まあ、ちょっとなんか、目標としては、その、基本的に映像が僕見えなくていいと思ってて、でも、たまにはなんか、映像でやったの面白い、なんかアリさん、今何着てんのみたいな。で、そういう時に、なんかその、こういうところで、なんか、で、今まで監督の仕事もやってきたんですけど、うん、多分やっぱ出る側だったとやっぱ一生懸命出る側だった方が楽しいんですよ、
うんうんうん、
だからそしたらなんかね予算がついたらで多分スポンサーは、なんか今の話だと鈴木さんっていう人がいてその人がなんかお金ちょっと俺とりあえずお金回りやります
って心強い
でそうなるとね多分ねこれ聞いてる人ってあんまり多分知らないからその番組作るってなるとじゃあカメラの機材手配してとか監督さん用意してとか照明さん音声さんとかそうすると高くなるんですよね
高くなる
で YouTube の何がいいかっていうとそこの壁を破壊したんですけどでも実際金かかるからみたいな
ちゃんとやろうと思えばねなんか変な話ですよ今の YouTuber の方たちがちゃんとしてないってわけじゃないけどちゃんと各所のプロを集めようとするとやっぱお金がかかる
そうでなんで僕のやりたいのはその映像にそのアリさん見たいです見たいですってなんか言ってくれるのはすごい嬉しいけどでもじゃあ僕もすごい真摯に向き合いたいからだったらその見せられる環境をちゃんと作りたいんですよだからそれがなんかベストメディアは僕はできたんだけどでもそうするとその好きな人はえそんなんじゃなくてみたいなでもそこのこう食い違いっていうかだからでも僕やりたいのは4年間何もやらなかったのってやっぱりそこをちょっと自分で勉強しないとその熱意が伝わらないなと思うで、まあ、何が言いたいかというと、多分ね、ここでの撮影は、予算がついたら絶対やりたくって、は
い、いいですよねでもねちゃんと
ちょっとセンダムさんあの山田孝之に似てますよね
そうなんですよ僕ねよく言われるんですよ
似てる似てる
似てるほんま全裸監督しようかなほんま
ねえネットフリックスね行ったらいいのにまあでもちょっとまあとりあえず今回はここまでで、はいじゃあまた次回は、ラウンド1どこでしたっけ
どこでも、東大阪って
東大阪のラウンド1で、
ビリヤードしながらやりましょうか
いや多分俺全部折っちゃいますまたちょっとあのねそこまあちょっと場所はもしかしたら全然違うところのもっとディープなところ大阪どこなんでしたっけ
そうそうそうそうあの西成があるので西成系 YouTuber もいるんですよだから最近ね西成って SNS でよくあの出てきてるんですよ
そう
な今ねよくやってるなんか、まあ、ちょっと前のジョーブログさんだったりとかいろんなカメラさんだったりとか
あの人結構やばいっすよね
でこの辺で本当に撮影してたりしてたのであ
のソウシ君とかしてます
ソウシ君この前一回飲んだことある
もう連絡来て、うん、あの番組やるんすかみたいなマジですかみたいな
お久しぶりです
なんでとりあえずゲストよろしくみたいなだから多分でまあでもなんかとりあえずなんかとりあえず千田さん多分千田杯を
ボリング
千田会
千田会
をちょっと今後は定期的に
ありがとうございます僕は嬉しいですよ。こうやって声かけてくれるのも嬉しいし、何やったら僕の一番最初の YouTuber に会いに行くって言ったの、ケイタムが初めてやった。
そうですか。
あの、代々木か何
あ、あったね、オフ会かなんか。
一番最初のオフ会かな。で、ケイタムに会いに行ったのが初めての YouTuber だったので、やっぱ嬉しいですよ。
いやでもなんか、本当に、その、通して、これからの番組で言いたいのが、多分、今ってみんなネットばっかりやるんですよ。うん、本当に。なんか、電車乗っててもみんな下向いてるし、うん、外歩いててもみんな下向いてるし、うん、でも本当に大事なのってあのもう超オールドもう本当に昔ながらだけどもう本当に、まあ、今時期ちょっとコロナだからあんまりおすすめはできないけどでもあのちゃんとあの目を見て話すって意外とみんなできてない
大事大事会って話したらまた全然違う話にもなるし興味持ったのも出てくるしね
でもまあなんかそれでじゃあ大人数で集まるっていうんじゃなくて本当でも1対1ぐらいの方がそれだったら多分いいのかな、うん、コロナって
ちゃんとねあのマンボウしながら
マンボウしながらねだからまあそれでなんかちょっと今後も定期的にいろんな人にちょっと会いに行くのでちょっとね番組名とかわからないですけど
これから本当にだから出だしだもんね今ね
で千南さんが第一発目のゲスト
本当それだけが本当心を病むぐらいドキドキする
いや本当なんでこれからもぜひ よろしくお願いします。終わりました。センダムさん、ちょっと、これ、ポッドキャスト始まってるんで、ちょっと、毎回、ちょっと僕なりに、あれですね、神戸なんですけど、めっちゃ迷ってるんですよ。電車がちょっと複雑すぎて、帰り方が、ちょっとまだ分かってなくて、で結構その、西の方々に、聞いてるんです。どうやって帰ったらいいんですかみたいな。六甲道っていうところに僕住んでて、で、六甲道に行くにはどうやって帰ったらいいんですかみたいなの、結構駅員さんもそうなんですけど、結構大阪含め、神戸の方々に結構いきなり聞くんですね。でそうすると結構びっくりして、はみたいな、こいつ頭おかしいのかなみたいな。で、とにかく、結構迷うんですよね。ちょっとこっちに来て。で、センダムさんと会ったのが、その新世界っていう場所で、新世界ってちょっとやばいっすよね。新しいね、ニューワールドじゃないですか。で、今回、ポッドキャストでやってみて、1箇所目のそのゲスト対談が、新世界ってちょっとやばいっすよね。いい意味でね。毎回で、僕がちょっと整理したいんですけど、僕がやばいって言った時は、これ、いいっていう意味なんで、ちょっと今後、なるべく、共通言語を、皆様と、あと人々にね、なんか、同じ価値観を共有したいなと思って。で、センダムさん、とにかく、やばいんですよ。やばい。なんで、結構そういう方々がちょっと対談したい人が多すぎて、結構今ね、調べてみると、今後ちょっと番組の話になるんですけど、30人ぐらいね今いるんですよ、リストで。なんで、ちょっと長くなったんですけど、で、大体今のところちょっと考えてるのが、本当これ分かんないです。なんか、本当皆さんの、どのぐらいがいいのかな。で、今んとこ、この番組をうまく、一緒にちょっとやろうっていうふうに誘った、運営してくれるメンバーたちがいるんですけど、まずはね、一人目、鈴木さん、プロデューサーとしてちょっと今後活動していただきたくて、で、鈴木さんと、打ち合わせをするっていうためだけの、対談の回もあって、で多分それをね、皆さん聞いていただくと、番組の運営ってみたいな、結構大変なんだっていうか、その大変で、そういうのも知ってもらえたら、多分番組の幅って多分もっと面白くなるのかなと思って、でまだ全然センダムさんとかの時って多分スポンサーが多分ついてないんです。で、要は、スポンサーとかがつくと、要はなんか YouTube とかもそうなんですけど、 YouTube って要は広告が載るじゃないですか。その動画を見て、動画の冒頭にちょっと流れるじゃないですか。で僕結構、そういうところで仕事をしてきてるんですね。してきたんですよ、4年間。要はめっちゃ面白いのが、今まで、その4年前までは、その広告に載せる側で作ってたんですよ。YouTuber として。でも、今の4年間って、広告を載せる側の中身を作ってた人だったんですね。なんで、何が面白いかっていうと、その、要は、中と外の人、要は、表でもやってるし、そういう YouTuber の時なんですけど、で、裏方でもやってる。それは、4年間で、今、ちょっと監督としてやらせてもらって、なんでどっちも知ってるんですよ。でそう思うと、なんかそれやってきた人って僕あんまいないと思ってて、本当にその要は分かりやすく言うと、そのタレントもできて、監督もできてみたいな。なんで僕が一番憧れてる北野武さんね、ビートさんとか、ビートたけしさんとか結構すごい、そういうの分かると結構ね、その番組に あの奥行きがものすごい出るなと思って、でちょっとまあちょっと長くなるんですけど、で僕はこれから実はね、まだイントロ番組なんでやるのっていうのみんな多分ね分かって、それをね説明しようと思って、でそれはね明日撮ろうと思ってるんです。明日ねちょっとバイクに乗るから、でしたらもうちょっと多分この自分が言いたいこととかっていうのが多分なんかうまくすっきり説明できると思うんで、ちょっと時間をください。なんでなんか時系列がちょっと崩れてるんですけど、でもまずはまちょっと今後こういう感じでスタートします。でその鈴木さんがなんか話してると、ちょっとまあこれ多分いや面白いっすよみたいな、でこれをね今のところはちょっとまだわかんないんですけど、Spotify っていうあの音楽アプリがあって、で Spotify にねポッドキャストっていうのがあるんです。でそこでなんか定期的にやろうと思ってるんですね。ただちょっと皆さんにも相談なんですけど、多分おそらくこの物量で多分1時間聞くのって多分1週間に1回でいいと思うんですよ。なんでかっていうと濃すぎるんですよね、みんながキャラクターで。これから出る人たちも、出てくれたらいいなって思ってる人たちも結構このぐらいのレベルなんで、千田さんとか普通にどうでした聞いてみて、結構1時間で多分これね毎日ってやっぱ聞けないなと思って、なんでかっていうと多分濃すぎるんですよね。なんで要は分かりやすく言うと、毎日本当にカツ丼食い続けるみたいな、コテコテのもうソースゴリゴリに乗って、もう甘辛全開で、それを皆さんに毎日提供はちょっと僕するのはちょっとくどいと思ってて、なんでまあちょっと とりあえずじりってみたとか、ベストメディアとかもそうだったんですけど、でビログとかもね、でビログはなんかあれってなんか毎日の10分間の切り取りで、でまあ今はもう本当にもう離婚しちゃったしね、まあなんかそういうので、なんだろうな、なんかまだで、そもそもこれって映像化してないんですよ。そこが結構面白くって、なんで皆さんって多分僕の4年後の顔知らないじゃないですか。で僕も皆さんの顔知らないからね。でやりたいのがなんかライブどっかに行って、そのこれからいろいろいろんなゲストさん出てくれるから、でここちょっとライブでやったら面白いよね、映像化したら面白いよねっていう時に、その時に僕出てもいいと思う、出たらいいと思うんですよ。ちょっとうまくイメージ共有できてるか分かんないんですけど、でもなんかシンプルに声だけで話した方が今は多分なんか4年前に消えた人が4年後に出てきて、でなんかいきなり声だけで語り出すみたいな、その方がなんか僕は面白いなと思ってて、で実はね小説もね書き始めてるんです。エッセイとか書いてて、でこれはねFacebook だけで僕の本当にお世話になってる人だけにちょっと発表してるんですけど、今はね短編小説とか書いてて、あとはね普通にエッセイとかも書いてるんですよ。俺がヒゲを剃った理由とかっていうのもあって、それも結構面白くって、でそれはちょっと今後、ちゃんとした形で皆様の、手の元になんかいい感じでちゃんとこうなんかね、だから僕もなんか今回千田さんと話してみて思ったのが、そのなんかニュータイプって言ってるけど、でもなんだろうな、分かってほしいんですよね、知ってほしいんですよ、僕らってこういう、僕ってこういう人ですよ、多分一番ってそこなんですよ。で離婚した時もそうなんですけど、やっぱちゃんと伝えきれなかったなと思って、そもそも結婚した段階で伝えきれなくて、分かってもらえなかったんですよね、きっとその僕のちょっとコンセプトというか。でやっぱりなんかそういう部分でそのちゃんと人に説明する、僕のことをこう理解し分かっていい、ちゃんとね普通に分かってもらうって、結構それってなんかできてないかったなと思って、それすごい反省してて、でもそれはなんか仕事してる仲間とかにもなんかその仕事をしていく上で
気づいてもらえて、あ、アリさんってこういう人なんだみたいな。でだったらその今回から始まったポッドキャストもあのそこが前提なんですよね。知ってもらいたいみたいな、なんかそのうん、だからそこは結構、なんでじゃあ4年前に辞めたのっていうのも、それはなんかちょっと明日からやるやつだから、それが一番最初に上がる予定なんで、まあちょっとそれ聞いてもらってね、そこで判断してもらえたらいいかなと思ってます。まあなんでまあとりあえずまとめて言いたかったのが、まあ大体こういうのが1週間に1回上がるぐらいがいいでしょう。これね、毎日やられたら多分きついよ、聞く側も。なんか懺悔聞いてるっていうか、うん、なんかやばいよね。なんか物騒だ、熱量的には多分1週間に1本ぐらいの方がいいかなと思ってるんです。でまあなんで、まあ、会いたい人が、まあ、今のところ30人ぐらいいるか、てか喋りたい人、聞いてほしい人、あの理解してほしい人々が30人ぐらいいるんで、まあ単純計算30週続く、つまり、1年って何4週でしょ ?4 週、まあ単純計算4週かける12だから、48なんで、まあ朗報というか僕も嬉しいことに、これこの番組30週は続けられます、今んとこ。なんで皆さんもぜひあの、まあ、1週間に1回だったら聞けるでしょう。あの車運転したりとか何でもいいですよ。多分あのね、多分今聞いてくれてる皆さんが何歳か分かんないけど、例えばじゃあ小学生です。小学生とか聞くのかな、小学生聞かないでしょこれ、多分ディープすぎて。まあ中学生とか、まあ、中学生聞くのかな、高校生ぐらいになったらちょっと意味が分かってくるのかな、多分。まあまあまあ大学生ぐらいになったら多分なんかちゃんと入れるっていうか、でまあ社会人ぐらいだったら多分どんずばでもうマジですかみたいな、もうこんなん聞けて楽しいっすねみたいな。でまああのちょっとまああのちなみにあのゲストで父親も出てくれると僕は勝手に考えてるんで、でまあなんかすごい面白い人たち本当に出てくれるんで、あの勝手にね僕はまだ思ってるわけですけど、でまあ僕そういうの交渉していくから、であのまあ何が言いたいかっていうと、本当めちゃくちゃそれってなんかとりあえずずりってみたと違うし、ベストメディアとも違うし、でビログとも違うし、でなんか本当になんだろうな、うん、まあ面白いと思いますよ。なんかあんまりそれはちょっとちゃんと行動してあのこれでポッドキャストね、番組名何にしようかな、まだなくていいのかな、多分わかんないけど、まあなんかまだなくていいぐらいでいいんじゃないですか、なしとかでもありでもいいけどね、番組名わかんないけど、でもまあなんか面白くなると思うので、あのぜひ皆さんねこれフォローできるのかな、 Spotify とか、あとはSNS もね、まあ、ギリギリやってます。僕、Facebook のページと、あと、Instagram もあるし、Twitter もあるし、まあ、なんか、SNS の定石なのかな。でも、まあ、僕、4年前で止まっちゃってるんですよ、全部が。なんで、本当に、あの、千田さんにもすごい言ったんですけど、ゲストの、これからもゲストの人にも言うけど、あの、浦島太郎、逆浦島太郎なんですよ。で、まあちょっと4年前の人間なんで、止まってるんですよ、全部が全部、あの時計が止まってるんですね、4年前で。だからまあ僕の中では今んとこなんかなんすかね、なんか Facebook とインスタと Twitter やっとけばよくねみたいな。でも普段やりたいのがバイクに乗っていろんな人たちに会って、それを今回みたいな感じで収録して iPhone だけ持って行って、でそれをもうこれで配信するみたいな、超シンプルでいきたいので、僕はそれなんですよ、やりたいことはシンプルにお伝えすると。だからね、単純に iPhone で今日の話とか1時間撮ったらバッテリー死んじゃうし、だったらもう本当にボイスメモにして声だけにして、その方がでも僕はね、なんか想像力 想像できるなと、想像してほしいんですよ皆さんに。その今どういう顔をして、どういう声のトーンで何喋ってるんだろうみたいな。で僕が今いる場所は、その六甲道のね、あのおじいちゃんおばあちゃんが住んでる、住んでた家で、一人寂しくこの3階建ての一軒家で私は話しておりますよ。相当寂しいですよ、傍から見るとね。でもものすごいなんか歴史を感じて、本当に毎日毎日掃除させてもらって楽しいんですよ。なんか新しい発見っていうか。だからまあ、パッと見多分ね、僕がもし今後映像の中にちょっと出させてもらう時に、多分おじいちゃんみたいな、高齢の人みたいになってるんですよ。はい、別に白髪になってるとか、シワだらけにもなってないんで、でもなんだろうな、結構そんな感じです。わかりやすく言うと、なんか浦島太郎の本当玉手箱開けちゃった人みたいな。でそこだけ時間が逆に戻っちゃって、バックトゥザフューチャーみたいな。浦島太郎だったら開けて年取るじゃないですか、で戻ってきておじいちゃんみたいな。でもなんか僕逆っていうか、止まっちゃったんですよね。それがその玉手箱を開けたのが、今会社をベリービックっていう、まあ、制作会社やらせてもらって、開けた瞬間に時が止まっちゃったんですよ。でそっちにずっと中力してたから、で4年後にこっち戻ってきて、はあみたいな、なんか今こんなことが起こってるんすねみたいな。でまあなんか僕はなんで、まあ、センダムさんとも話してたのが、まあ僕は多分4年前の人間なんでちょっと遅れてるから、多分まあ今後も多分いろんなゲストの方に絡んでいくと遅れてるんですよね、多分4年前の人間スタートだから。まあなんかちょっとそこら辺もちょっとなんだろうな、お聞き苦しいというか、なんか大丈夫ですかね、大丈夫ですかアリさんみたいな、4年前なんか、ま、止まってますよみたいな。なんでちょっと、いろいろご教示お願いいたします。はい、でもまあ1本目としてはね、結構千田さんもなんかもうやばいっす、結構いい感じで、こんな方な、あのような方なんで。でまあ千田さんね、大阪に住んでいらっしゃるので、で結構まあ家も、まあ、近くはないけどね、でもまあ割と関係性で言ったらね、全然東京都内で会える距離っていうか、そんな感じだと思ってるんで。まあとはいえちょっとこっちは難しい、分かりづらい。でまあいいや、ちょっとまたこれは次回の話したいけどね、駅の路線図とか集めてるんですよ今、紙の媒体でね。ネットはもうあんまり信用してないから、なんで多分関西に住んでる人々皆さん、いきなり声をかけてくる、なんかロン毛のエンジニアブーツ履いた人、僕です、アリです、アリケータです。ということで、また、来週でいいのかな、多分来週のゲストはね、今んとこは宝部くんかな、僕の餌食になるのは。はい、なってくれたらいいけどね。まあでも多分ズームまあでも直接会いたいな。うん、そうだね、まあコロナの時期とかあるけど、でもね、1対1でちゃんとソーシャルディスタンス保てればいいんじゃないですか。ありがとうございました。じゃあ今これ聞いてる人が、朝だか夜だか昼だかわからないんで、最後おはようございました、こんにちはでした、こんばんはでした。じゃあまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。以上アリケータでした。じゃあまた。